センセーズカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が本日もライブ生放送でお届けをいたします。皆様どうぞ最後までお聞きいただきますようよろしくお願いいたします。さて、4月のですね、12日の火曜日、まあ、3時半を回ったところでございますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。もう今日はね、最高気温がおそらく25度を超えてるんじゃないかなっていうぐらい、まあ、昨日今日とね、ちょっと昼間すごい、まあ、暑くてですね、私もスーツを、夏のスーツを引っ張り出して、今日も着ているというような感じなんですけども、まあ、明日からね、少し気温もつくかなと思うんですけども、どうですかね、本当に3月のね、後半、暑くなったなって日もちょっとあればまた寒くなったり、で、4月入ってまだ15日、まあ、真ん中も過ぎてないんですけれども、もうね、こう夏日になるような日が出てきたり、本当にこうちょっと春がね、まあ、短くなってるなという感じが、まあ、年々、してきているんですけども、ね、もう桜もね、もう完全にもう奈良近辺ではね、まあ、散ってしまって、ひょっとしたらね、吉野の方だとまだ残ってるのかもしれませんけども、もう本当に4月の、どうでしょう、最初の土日ぐらいまではね、まあ、すごい満開で、4月の5日6日ぐらいまでね、まあ、私も子供が小学校の入学式だったんですけども、まあ、なんとか桜が持っていたっていう感じがするんですけど、もうね、完全に葉桜になってしまって、またね、本当にこう桜のね、花っていうのは本当にこうあっという間に散ってしまって、満開の時はすごい綺麗なんですけど、まあ、こうやって1年1年がね、本当にもう昨日のことのように過ぎていくこともね、感じてしまう今日この頃なんですけども、センセーズカフェですね、もうね、皆様、毎週お聞きいただいている方はご存知かもしれませんけども、まあ、4月からですね、まあ、MC はリニューアルということでございましてですね、3月のね、末の放送でもね、大西先生、中島先生が卒業ということでですね、まあ、約8年ちょっとですね、一緒にまあ私も放送してきたんですけども、この4月からですね、まあ、新しいメンバーをお迎えしております。先週、放送が、ありましたけども、第1週はですね、弁護士の、まあ、色目先生。そしてね、第3週、来週はですね、まあ、初登場となるんですけども、まあ、行政書士の遠山先生が、初登場ということで、第4週のね、佐原先生は、引き続き、まあ、私と一緒に続けるということで、この4人がですね、またセンセーズカフェ、2022年度ですね、毎週またお届けをいたしますのでですね、ぜひお楽しみにしていただけたらというふうに思います。それではですね、ラジオの前のあなたのメッセージ、今日もお待ちをしております。メールアドレスがですね 784@narafm.jp 784@narafm.jp、ファックスの方はですね、074220-7840、また、nara.fm ホームページのですね、お便りメールフォーム、こちらからもですね、メッセージを送っていただけますので、皆様のメッセージお待ちをしております。よろしくお願いいたします。はい、本日、まあ、4月12日ということでですね、まあ、もう3月末でね、基本的に確定申告はね、まあ、本来、まあ、期日は過ぎているということなんですけれども、ご承知の通りですね、まだコロナ、ね、ウイルスというのがなかなか収まらない。去年のね、9月10月は一気に収まったんですけども、またね、年末ぐらいから増えてきだして、まだね、こう奈良県でもこう下げ止まりでまた増えてしまうんじゃないかなというね、まあ、そんな心配もしているところなんですけども、まあ、そういうね、コロナの影響でやっぱりね、コロナにかかってしまったという方結構私の周りでも多くてですね、まあ、3月15日の確定申告をね、もしくは消費税の場合はね、3月31日、まあ、そういったコロナの影響があってね、まだ申告がね、ちょっとできていないという方が中にはいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。これもね、まあ、以前にも少しだけお話をいたしましたが、まあ、そういった方のためにですね、まあ、今年に関しては、まあ、一律ということではないんですけれども、まあ、コロナウイルスの、ね、感染症によって、まあ、影響があった方についてはですね、今週の15日金曜日までに申告期限が延長されているというところでですね、まあ、その辺のね、こともちょっとこう、まあ、改めて掘り下げてね、ちょっと今日はお話ししておこうかと思います。まあ、冒頭ちょっと申しましたけれども、まあ、その確定申告がですね、まあ、本来3月15日の期限となっているんですけれども、 まあ、コロナの理由によって、できなかった場合、まあ、じゃあコロナの理由によってできなかった場合というのは、まあ、どういうことなのかということを申しますですね、まあ、これは会社の場合、個人の場合、まあ、両方あるんですけれども、まあ、納税者の方、まあ、会社で言ったら社長さんですよね、もしくは経理担当者、また税理士、もしくは税理士事務所職員を含むということなんですけども、まあ、感染症にかか、ね、もうコロナにかかってしまった、もしくは濃厚接触者に認定されてですね、まあ、自宅待機を余儀なくされたと、また発熱の症状が あると、まあ、なかなかこれ発熱があるとですね、まあ、ちょっともう今は本当に慎重になってしまうというところなんですけども、あと、まあ、基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化をする恐れがあるので、まあ、なかなかこう深刻な作業をね、まあ、当然資料を集めるとか、まあ、税務署に行くとかいろいろあると思うんですけども、まあ、そういったのができなかった場合には、4月15日まで延長されるということで、まあ、国税庁からですね、Q&A がまあ公表されているところなんですけども、あと、これ可能性としてはないことないのかもしれませんけど、これ法人の役員、納税者、また税理士などが外国に滞在しており、ビザが発給されないまたはその恐れがあるなど入出国に制限があると、まあ、会社の社長さんはね、まあ、当然出張でということはあるんでしょうけど、税理士も海外に行ったりすることはあるんですよね。ちょっと私がね、もう当然もう海外旅行すら当然、まあ、今行ける状況ではありませんので、もうね、私の持ってるパスポートも何年も前にね、期限が過ぎてもう使えないという状況になってるんですけども、まあ、一応可能性があるということでこういうとこ書いてるんですよね。あと、まあ、会社の場合ですとね、経理担当の社員が感染した、または濃厚接触したなどによって、まあ、経理部門をね、ある程度に閉めなきゃいけなくなった、まあ、これ税理士事務所もひょっとしてそうなのかもしれませんね、まあ、事務所でね、本当に蔓延すると事務所は当然ね、閉めなきゃいけないので、まあ、そういったことも、まあ、これは考えられます。あと学校の臨時休業、これ1月2月学校の臨時休業多かったですよね、まあ、私もね、子供が結構ね、家に行ってることが多くてですね、まあ、なかなか大変な状況であったんですけども、まあ、子供が家にいるということはね、その保護者の方がね、でもやっぱり子供を見なきゃいけないということで、なかなかね、会社に行けなくて、まあ、テレワークもね、当然できないことはないんですけども、まあ、そこにはある程度制限というのが入りますので、まあ、そういったことで、期限までに申告ができなかった、まあ、そういったことが、まあ、考えられるということなんですね、はい、では、まあ、とはいえですね、まあ、これは申告期限にまで出さなきゃいけないものについて、まあ、延長されているということなんですが、例えばですね、いわゆる還付申告、これはですね、まあ、医療費控除とかね、例えば住宅ローン控除、まあ、ふるさと納税とかもね、結構やっておられて、寄付金控除の申告をされている方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、これはですね、もともと還付申告というのは、申告を5年以内にやってくださいというふうに今規定されてまして、特に3月15日までという規定が今なくなってますので、特にこれ、こういった、今申し上げたような、控除申告ですね、還付申告に該当するものについては、3月15日特にこだわらずですね、できる時にやればいいと、まあ、特にそれは、それでペナルティがあるわけでもなくですね、まあ、時効さえ過ぎなければちゃんと還付もしてくれるということでございます。まあ、ここでですね、その医療費控除をね、やっぱ受ける方は私どもの事務所のクライアントさんでも非常に多いんですけども、ここで一個、これ令和3年からの、ね、まあ、改正のことで、まあ、ご参考にということでちょっとお伝えいたしますと、ね、従来ですとね、まあ、医療費の領収書を、まあ、税務署に出してた時期もあったと思うんですけども、まあ、それがですね、領収書を出す代わりに、まあ、自分でね、どこの病院に、お父さんがいくら使ったとか、お母さんがいくら使ったとか、まあ、子供がいくら使ったとか、まあ、集計をね、した紙をつけると。まあ、それを医療費の明細書と言うんですけども、まあ、それをつけるか、もしくは、今どうでしょう、会社の方の、健康保険組合などからですね、 まあ、医療費のお知らせっていうのがですね、まあ、2ヶ月に1回とか、まあ、3ヶ月に1回とか、まあ、団体によってちょっと違うかと思うんですけども、そういったのがね、届くかと思います。この医療費のお知らせというのをですね、当初はこれを原本を、まあ、つけるということで、まあ、医療費のね、明細書の集計をしなくても、まあ、その紙でもいいよというふうにはなっているんですけれども、令和3年からですね、その医療費の、まあ、明細書というのもですね、特に、まあ、原本をね、つけて出さないといけなかったのが、令和3年からはこれはもう、もうつけなくても、e-tax でね、申告する場合は、もう金額をね、書くだけでいいということになっておりますので、まあね、まあ電子申告ね、今年も非常にね、スマートフォン申告とか、非常にね、やっておる方が非常に増えてるというふうには聞いておりますが、そういったね、e-tax で申告する場合というのは、この医療費通知というのはね、まあ、つけなくてよくなったということがございますので、まあね、医療費控除おそらくね、申告される方ってね、毎年申告されるかと思いますので、まあ、ご参考に、まあ、していただければというところでございます。で、これ、まあね、去年ともあったんですけども、そういったコロナの関係でですね、まあ、本来のキーズに申告することができなく場合ですね、まあ、どういうふうに今、税務署には、申請するのかということなんですけども、まあ、申告書にですね、新型コロナウイルスによる申告納付期限延長申請と、まあ、そういったね、まあ、文言を一言入れとけばですね、基本的には、申請ができると。まあ、厳密にはですね、別途こう、個別にですね、災害による申告納付等の期限延長申請書っていうのは、まあ、本来は作るということになってるんですけども、今回の確定申告に関してはね、まあ、そういった簡単な、まあ、一言文言を書くだけで、申請をすることができると。で、まあ、もし申請してですね、何か税務署の人がね、聞きたいなということがあれば、個別に連絡があるかもしれないというふうに、記載されております。これですね、まあ、確定申告ね、についてということで私も最初から申し上げておりますけれども、こういったね、簡単に一言書くことによる、まあ、申請ができる、まあ、対象となる、まあ、その申告というのがですね、まあ、令和4年のね、1月以降に申告等の期限を迎える手続きが対象ということになっておりまして、令和3年の12月末までに、申告期限を迎えるものについてはですね、まあね、去年の11月、12月でそんなにコロナって今ね、感染者出てなかったので、これはちょっとその簡単な方法ではできませんよということが、お知らせとして、出ておりますのでご注意をいただければというふうに思います。この、簡便な、ね、まあ、申請をした場合、税金の支払いってどうするのっていう話なんですけれども、まあ、基本はですね、申告書の提出日が納付期限ということになっているそうなんですね。ただ個人のね、所得税とか消費税って、まあ、口座振替ができるんで、まあね、私どものクライアントさんでもですね、まあ、大半の方が今もう口座振替で、まあね、その方がやっぱり支払い日が遅くなるので、まあ、そういう形で推奨はしております。で、厳密には申告書を出した時点で、納付期限となるんですが、この口座振替のね、まあ、して、まあ、この4月15日までには出しておかないといけないんですけれども、これもなんか申告書出す日までですね、同じ日に出さないといけないということで、ね、出さないといけないということで、ちょっとなかなか注意をしないといけないところもあるんですけど、まあ、この4月15日までに、口座振り替えをね、もう手続きをされている方が、コロナ、今回のような延長申請をやった場合というのはですね、口座振り替え日が、所得税に関しては5月31日、あと個人事業者の方のね、まあ、消費税についてはですね、5月の26日ということで、まあ、発表がされておりますので、もしね、まあ、コロナの関係でね、まあ、期限後でね、延長申請される方について、もしね、納付書で払うという方はですね、その申告書を出した日に、同時に払うという、同じ日に払う、もしくは同じ日にですね、まあ、口座振替の申込書を出してもらったら、先ほど申し上げた日付で、 まあ、コードフリカの日も遅くなるということが、国税庁の方から発表されております。あとですね、法人税相続税、まあ、これに関してはね、大半の方がね、まあ、税理士等に依頼はされていると思いますので、まあ、ね、もうおそらくまあお任せということも多いと思うんですけども、まあ、こういった場合についてもですね、もうコロナによるまあ延長申請が必要な場合には、簡便な方法での延長申請が認められるということがまあ発表されております。で、まあ、あの会社、ね、に関してもですね、今日お聞きの方の中でも中にはね、まあ、会社のまあ経理をやられているとか、またまあ、あの自営業でね、まあ、法人の社長さんという方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれません。で、まあ、確定申告のね、まあ、期限の延長点も当然あるんですけども、まあ、法人の場合ですとね、まあ、法人税のね、まあ、予定納税とか、まあ、まあ、消費税に関してはね、まあ、個人でもありますけど、まあ、中間納税というのもまあございます。まあ、これですね、まあ、中間納税というのはね、まあ、基本的には前の年のね、年間の法人税のもしくは消費税の半額をですね、まあ、消費税の場合は、ね、金額を受ければね、また3ヶ月分、まあ、4分の1ですね、を予定納税をするというケースも当然あるんですけれども、こういったのもね、影響がある場合にはね、まあ、延長申請がまあ認められるというふうに規定されておりまして、ここにですね、国税庁が発表している、ものによりますとですね、どうやって言ってないですかね、まあ当然コロナによってね、まあ、業績に影響がある場合には、通常のね、まあ、前年度のまあ法人税消費税の半額を払うものではなくてですね、実際に、まあ、仮決算というふうにね、まあ、言ったら分かりやすいのかもしれませんけれども、ただ実際ここで仮で実際の額を集計してみると、中間納税のね、予定納税の額よりもだいぶ安くなるケースって当然実務的にはあるんですが、まあ、それをね、期日までに、計算できない方、まあ、当然ね、コロナに感染した濃厚接触で自宅待機となると、当然期日までに計算できないケースというのはあり得るかと思いますので、まあ、そういった場合にもですね、その仮決算によって計算した金額がですね、まあ、予定納税額より安くなる場合というのは、そちらによって提訴することもできる。その場合にもですね、簡便な、方法ですね。でも、いいよというようなことが、書かれております。では、まあ、そういったね、まあ、延長申請ねがどんな手続きができるのかということなんですけども、まあ、当然ね、あの確定申告の他にですね、いろいろね、まあ、届け出関係もね、いろいろ、あるんですが、まあ、私ね、今まで何度か申し上げてるんですけど、まあ、所得税のね、まあ、青色申告の、まあ、承認の申請書。まあ、これね、やはり事業されている方についてはですね、まあ、青色申告の申請をして、帳簿をちゃんとつけることによって、まあ、税制上のね、メリット、特典というのが、法律上設けられていますので、もしね、こういった届けてもね、まだ出てないよということがあれば、もし出されるんであれば、15日までということでございます。あと他にもですね、まあ、青色事業先住者給与に関する届け出とか、まあ、あと、まあ、いろいろね、なんか、減価償却とか、有価償却のね、なんか、評価方法の、まあ、届け出とかあるんですけど、まあ、あと、これ、これね、最近できたものでね、まあ、財産債務調書の提出とかね、まあ、国外財産調書の提出とか、まあ、そういったものもね、期限の延長になっているということでございまして、まあ、この青色申告に関してはですね、まあ、期限内にね、まあ、提出することができなかったので、提出がしたい場合というのは、4月15日までに、まあ、出してくださいよということが書いてあるんですけども、まあ、ここに、ね、注意が、必要なのが、例えば、今年の3月16日以降にですね、何らかの届け出をやっていて、実際ね、そこで時点では手続きできているのに、青色申告に関してはね、ちょっと忘れてたから今から、コロナで、ちょっと税務署行けなかったんでということでやろうと思っても、実際3月15日以降にですね、何かの手続きをしているようなケースですと、特にコロナの影響を受けずに税務手続きしているので、そういった場合にはダメですよということが、書いてあります。 では、その青色申告のね、まあ、特典ということでね、まあ、今まで何度か申し上げてるんですけどもね、やはりこれはね、何度伝えても、リスナーさんもね、どんどん新しい方も聞いていただいてるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、改めてお話申し上げると、まあ、これ、最高65万円までのね、青色申告特別控除といいまして、まあ、これ事業所得とかね、まあ、不動産所得をね、で、確定申告する方がですね、当然簿記という、簡易簿記といってね、まあ、損益だけをね、まあ、簡易的につける方法と、まあ、複式簿記といいましてね、まあ、一般的には今、会計ソフトを使ってね、帳簿をつけるというふうになってるとは思うんですけども、そういった正規の簿記、まあ、複式簿記に従ってですね、帳簿をつけて、当然毎月のね、資産表とか、仕分け帳とか、あとは決算の時にはちゃんと、損益だけではなくてね、貸借対照表も計算し、まあ、それをね、青色決算書に記載をして、期限までに提出する場合というのは、最高でね、本来の利益の金額から、まあ、65万円を引いて所得金額にしてくれると。まあ、これ、まあ、e-tax でね、まあ、電子申告する場合とか、あと電子帳簿でね、保存の要件を満たしている場合には、最高65万というものがございます。またね、損益だけね、帳簿をつける場合でもね、最高10万円の控除が認められるということがあります。あと、これ、青色事業専従者給与の必要経費参入ということで、まあ、通常ね、家族従業員というのはね、原則必要経費にはね、まあ、認めないというのが、まあ、基本的な、まあ、財布が家族だから財布が一緒でしょという考え方ですね。というのがあるんですけれども、まあ、青色申告をね、やっている方についてはですね、まあ、要は生計ね、一緒にしている、まあ、奥さんとか、まあ、まあ、旦那、逆に旦那さん、また15歳以上の親族で、もうね、もう自分のとこの、事業所で、専従で働いてる人ですね。そういった人に対して払った給料というのはですね、税務署にね、まあ、届け出した金額等々をね、上限というのがありますけれども、まあ、通常ね、従業員さんと払う給料として同じように、まあ、必要経費に、認められるというのが、規定されております。まあ、あと、これも大きいんですよね。純損失の繰り越しというのがございます。まあ、事業所得でですね、まあ、赤字になった場合、まあ、こういったケースというのはね、まあ、開業初年度とかですね、本当にこうコロナの影響で売上より自分の給料を、ね、引く前の、ね、経費の方が大きい場合ということが該当しますので、まあ、なかなかケースとしてはね、そんなに多くないのかもしれません。まあ、初年度の方はね、やはり赤字ということは当然あるんですけれども、通常赤字になった場合ですね、例えば給料と事業所得がある場合というのは、まあ、ネット損益通算というのができるんですけども、例えば事業所得だけでね、まあ、欠損になった場合というのは通常はね、もう欠損になったらそれっきりなんですけども、まあ、青色申告をねやっている人に限ってはその次の年以降ですね、まあ、3年間にわたってその翌年以降の利益と相殺ができると、そういった損失の繰り越しという制度がございます。またね、まあ、条件によっては、まあ、繰り戻しの還付請求というのは当然あります。まあ、こういったね、税制上のメリットがありますので、まあ、事業されている方はね、ぜひ、まあ、青色申告をね、届けて出してもらって、帳簿をちゃんとつけてほしいなというふうに思います。あと、まあ、相続。これ、例えばですね、僕実務的にこれ読んでて、あり得るんだなと思ったんですけど、まあ、相続税の申告というのはですね、まあ、原則はね、まあ、相続人がそれぞれ申告を出すということが、まあ、本来基本なんですが、実務的にはですね、一人の方が亡くなられて、その申告に関しては、相続人がね、共同で、まず出すことができるみたいな、まあ、そう、条文確かそういうものになってたかと思いますが、実務的にはほとんど、相続人がね、連名で申告するというのはほとんど、じゃないかなと思います。その中でですね、期限がね、まあ、1週間ぐらいになってるのに、その時にコロナにかかってしまったってなると、当然しばらくね、療養しないといけないので、期限ね、まあ、間に合わないというケースが当然出てくるか、来るかなと思うんですね。まあ、そういった時にですね、じゃあどうするのって話なんですが、これはですね、申告期限のね、延長申請ができるというのは、その、まあ、 コロナに感染とか、もしくは濃厚接触等によってですね、まあ、自宅待機をしないといけなくなったような方だけが対象となるので、これ他の方の分までね、延長申請が認められるというわけではないということなんですね。まあ、もし、相続人の、ね、方でもしどなたか一人がそういった病気になってしまったということになりますと、まあ、他の人はね、とりあえず、まあ、出しといて、残りの方だけ別に出すとか、まあ、そういったこともちょっと必要になるということが、書いてあります。あと、これ遺産分割がね、まとまらなかった場合どうなるのという話なんですね。要はここに書いてるのはね、まあ、コロナで、まあ、当然、本来打ち合わせするべき期間までにですね、打ち合わせができる、できない。まあ、相続人とですね、遺産分割の協議ができない。まあ、それによって期限が遅れてしまうんですと。そういった場合って、申告期限延びますかっていう話なんですが、これ相続のね、申告って、遺産分割がね、まとまらなかった場合というのは、一旦まとまってない状態で、相続人が法定相続分でもらったものと仮定して一旦申告書を出して、ね、一旦税金払ってくださいというのが基本なんですね。で、その後に、遺産分割協議が、まあ、整った場合にはもう一回その後で税金の計算をし直してくださいと。でその場合にですね、払いすぎだったら公正の請求、還付の請求ができると、まあ、そういう考え方になっておるんですね。なので、ちょっとご注意をいただきたいというところでございます。で、メッセージ本日もありがとうございます。いっちゃんさん、今年初めて自宅から e-tax で確定申告しました。医療費控除だけだったので思ったよりも簡単でした。そしてとても早く振り込まれたので驚きました。多分例年よりも早かったと思います。もっと早く e-tax したらよかったです。そうですね、通常還付申告の場合ですね、書面だと1ヶ月半ぐらいかかるというふうに聞いてるんですけども、e-tax の場合、だいたい2週間から3週間で振り込みされるんじゃないかなというふうに思いますので、来年も e-tax のご利用をお勧めしたいと思います。続きまして、飛来するカモさん、ありがとうございます。昨日、固定資産税の通知が来ました。同じ奈良市でも住む場所で税金は違うのですかということですけども、奈良市内であればですね、固定資産税の税率は変わらないはずだと、そのはずです。まあ、市町村がね、変わるとね、細かいところでね、税率が違う場合というのはあり得るかもしれません。続きまして、タクタクさん、ありがとうございます。先生、こんにちは。こんにちは。今回も、伊佐先生の元気な声を聞けてよかったです。電子申告増えてきてますけど、先生は電子申告が流行るようになって、お仕事は変わりましたか？僕的にはペーパーレスになって手間が減るイメージです。そうですね、電子申告することによってですね、紙をね、何枚も印刷しなくてよくなった。少なくとも税務署にね、出す紙がですね、データで送るので、まあ、ペーパーレスになってますよね。まあ、あと、まあ、税務署に行く手間とかも省けましたので、まあ、そういった意味では、まあ、効率化になってるんだと思います。はい、本日もね、あっという間の30分、最後までお聞きいただきまして、まあ、ありがとうございました。来週はですね、発送状となります、行政書士法人はるかの行政書士の遠山健太郎先生がね、登場ということでございます。ま、私はですね、来月は、ま、ゴールデンウィーク明けの、また 5月ですね、何日だったか、火曜日は火曜日ですね、何日だったかちょっと忘れちゃいましたけども、また来月、お目にかかればというふうに思います。皆様最後までお聞きいただきましてありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。